ふみのミッドナイトシネマトーク第30回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、今日は11月の、20日の日曜日の深夜に収録をしております。はい、といってももう21日の月曜日になっておりますが、はい、ちょうど月曜日がお休みなので、今収録をしているという状況です。ですね、はい、今日は、映画ザ・メニューという作品について、話をしていきたいと思います。こちらは、つい先週、11月の18日から公開開始されたばかりの、アメリカの映画となっておりまして、私自身は11月19日の土曜日に、見に行ってきました。こちらは珍しく日米同時上映っていう感じで、割と早い上映だったの、まあ、なんでなんだろうって思いましたけれども、ということです。はい、なんかアメリカだとすごくサーチライト作品の中ではかなり興行収入最近の中では多いっていうようなことをつい数時間前のニュースで見ましたけれども、どうなんでしょうか。はい、結論から言って私自身はもうこの作品は好きでした。とっても好きなタイプの作品でして、こちらはあれですね、アニャ・テイラー・ジョイとか、レイフ・ファインズ、ニコラス・ホルトが、出演している、レストラン、ある高級レストランを舞台にした、ジャンルがホラーってなってたんですけど、全くホラーではないかなっていうところで、人間ドラマと、ちょっとブラックコメディ的な作品で、ちょっとホラー要素もないわけではないんですけど、どちらかというとミステリーに近いような、レストランっていう、こう閉ざされた空間で、繰り広げられるストーリーということで、ちょっと独特な舞台と独特な、物語っていうところが非常に面白かったんですけれども、非常に大好きな作品でした。でこちらは何といってもドラマ、サクセッション、今はメディア王華麗なる一族っていう名前で U-NEXT で配信されていますけれども、こちらの制作陣がほとんどというか、携わっている作品ということで、ドラマのサクセッションの方も大好きな作品なので、すごくそういう意味合いで非常に楽しみにしていて、かなり期待値も上げていたんですけれども、思っていたものとは全然違ったっていう、驚きがあった作品だったんですけど、いい意味ですごくこう余韻が残ったりとか、もう一回ちょっと見たいかもなって思うようなですね、本当にこういい作品でした。これは、制作がアダム・マッケイ、やっぱりサクセッションの制作統括のアダム・マッケイが制作で、監督もマーク・マイロットということで、彼はメディア王、サクセッションの、初期シーズンの制作総指揮をやっていたりだとか、あとエピソードの監督も務めていたかと思いますだったり、あとはウィル・トレイシーが脚本制作総指揮の一人として携わってますが、やっぱりそのサクセッションもそうなんですけれども、なんかこうフィクションとこうリアルの現実、そのノンフィクション的なその自分の現実感に近すぎず、かといってフィクションにすごい遠いフィクションの話でもなくって、非常になんかそこら辺の距離感みたいなのが私はすごく好きだなと思ったんですよね。なんかこう今の現実のこうリアルな世界の延長線上の先にあるストーリーのような気もするし、でもすぐ目の前の現実ではないっていう、なんかそこら辺がのこう塩梅っていうんですかね、なんかそういうところがすごく好みで、なんかいろんなことを考えてしまった作品でした。ある意味でそういうタイプの作品で、なんかこう映画の楽しみ方っていうのも、なんかいろいろ考えさせられるものがあってですね、なんかそういうことも含めてちょっと今日は話していきたいなと思っておりますので、ちょっと前置き長くなってしまったんですが、ぜひ、今日はザ・メニュー、非常に一押しの作品なので、話していきたいと思います。第30回目の今日は ザ・メニューについて話をしていきたいと思います。はい、こちらは2022年の11月の18日から公開されたばかりの、アメリカの映画となっておりまして、日米同時公開となっているようです。はい、早速あらすじ等について話をしていきたいと思います。はい、こちらの、あらすじは、公式サイトからちょっと読ませていただきます。太平洋岸の孤島を訪れたカップルの、アニャ・テイラー・ジョイとニコラス・ホルト、お目当てはなかなか予約の取れない有名シェフ、を演じているレイフ・ファインズが振る舞う、極上のメニューの数々、ちょっと感動しちゃったと目にも舌にも潤しい料理の数々に涙するカップルの男性に対し、女性が感じたふとした違和感をきっかけにレストランは徐々に不穏な雰囲気に。なんと一つ一つのメニューには想定外のサプライズが添えられていた。果たしてレストランにはその、そして極上のコースメニューにはどんな秘密が隠されているのか。そしてミステリアスな超有名シェフの正体とは。というあらすじとなっております。はい。で、監督は、最初の方にも申し上げました通りマーク・マイロット。制作がアダム・マッケイ。キャストに、シェフ役としてレイフ・ファインズ、男女のカップル役に、ニコラス・ホルトとアニャ・テイラー・ジョイが、演じられております。はい、ということで、こちら の, あの作品なんですけれども、まあ、結論から言って私は本当にあのすごく好きな作品だったんですけれども、まあでも万人受けする作品ではないかもしれないなとは思っておりまして、あの普通に楽しめるんですけど、まあ、好みはもしかしたら分かれるかもしれないですし、まあ、あとはその時の気分とかにもよるのかなと思うんですけど、あの私は個人的にすごく好きなこうタイプの、まあ、距離感の作品というか、先ほども言ったんですけど、で、まあ、何よりもなんかこうまあ、ブラックコメディというか、まあ、皮肉が効いたサスペンスというか、まあ、いろんなこうジャンルをうまくこう言えない感じのものなのかなと思うんですけれども、そうですね、本当に難しいんですけど、ただこれは本当に今日のこのポッドキャストもネタバレはほとんどなしで聞いても大丈夫なぐらいに話していきたいなと思っているので、ご安心くださいというところなんですが、 なぜかというと、そのあらすじを見ただけではしっかり入れた上で私も見に行ったんですけど、全然思っていたのと違っていたんですよね。で、まあ、そこがすごく驚いてしまって結構びっくりしました。なんかこういう作品だったのみたいな感じで思ったところがあって、すごく驚いたんですけど、ただ、まあ、その驚いたっていうのもなんかいわゆる怖がらせに来たとか、なんかこう泣かせに来たとか、びっくりドキッとさせたっていう意味の驚いたっていうよりは、なんか本当にこういう作品なかったなとか、そういう感じの驚きがあってですね、非常になんかそのあたりの、もう良かったなと思いました。なんかいい意味でのサプライズっていう感じがしまして、まあ、このさっきのあらすじの中にも、まあ、メニューが想定外のサプライズが添えられていたって書いてあるんですけど、まあ、自分もこのレストランの、なんか一人の客お客さんの一人になったような気分で、この、レイフ・ファインズ演じるこの有名シェフになんかこう振り回されていた感じがすごくあってですね、まあ、そのあたりがイライラもするし、なんかムカついたりイライラしたり、怖いと思ったり、まあ、一方でなんかそういうですね、なんか感情がいろんな感情になるんですけど、まあ、でもなんかそれもですね、なんて言ったらいいんですかね、こうすごく揺さぶられるわけではないところがいいんですよね。まあ、なんかその本当にコメディとこうミステリーの塩梅みたいなところが非常に楽しくて、まあ、没入感もあってとても良かったです。っていうのはこれはまあさっきも、あらすじにあった通り、まあ、ある本当に島ですね、すごく美しい自然のあるまあ島にポツンと立っている、まあ、ちょっとこうすごく綺麗な建築のですね、まあ、モダンな建物のがポツンとあって、まあ、そこがすごく高級な、 なんていうんですかね、非常にこう洗練されたレストランなんですが、まあ、そこのシェフっていうのがレイフ・ファインズが演じていて、まあ、なかなか予約が取れないぐらい非常に有名なところということで、まさにそれがですね、ネットフリックスとかにあるシェフズテーブルの、エピソードにの一つにされるようなレストランの一つなのような感じがあるところがまず面白いところなんですけれども、まあ、そういうシェフが料理を振る舞うということで、まあ、コースメニュー、フルコースのメニューにこうメニュー仕立てのこう映画になっているので、まあ、そのメニューに沿って映画のショーが進んでいくっていうところの面白さがまず一つあるっていうのと、それすごく良かったなと思うんですけれども、で、さっきもちょっと言ったんですけど、その何ですかね、で、そこに富豪、要はここに予約を取れるぐらいの、大富豪的なお金持ちみたいな人たちが、その日予約で埋まっているんですよね。例えばなんか美食家的なこう人だったりだとか、あとはちょっと落ちぶれてるけど、俳優だったり、料理評論家みたいな人がいたりだとか、あと若い IT 企業の社長だったりとか、そういう人たちで集まってるっていうところで、そのあたり その人のセレクトもすごく、サクセッションもそうですけど、面白おかしくですね、その人間たちを描いてたりとかもするところが、まずそこが面白いっていうのとあったかなと思います。で、何よりもやっぱり高級レストランとか料理とか、そういうのがテーマになってる作品って、なんかすごく自分はすごく好きなんですけど、特にシェフズテーブルってさっきも言ったんですけど、この作品自体がなんかパンフレットにも書いてあったんですけど、そのシェフズテーブルの、シェフズテーブルってネットフリックスの、食の、ドキュメンタリーみたいな番組になるんですけれども、各エピソードに毎回一人のシェフがスポットを当てられて、その人の、レストランだったり料理ももちろんそうなんですけど、そのシェフの人生だったりとかそういうものにすごく迫っていくっていう作品が、それが面白いんですけど、でそれをすごく参考にして、このシェフ役のレイフ・ファインズは役作りをしたっていうふうに書かれていたので、やっぱりそうなんだなっていうのもあったし、あとこの、ショット、料理のショットの撮り方であったりとか、そのお皿の、メニュー自体もそうなんですけど、非常にそのシェフズテーブル的なものがあって、すごく面白いんですよね。なので、最近ちょっとこうこの数年で、流行ってるっていうか、食がそのただのこうレストランとか高級料理っていうよりは、そのなんかガストロノミーとかって言われるようになった、そういうなんか食をすごくこう学問的に学術的に、その生態系だったりだとか人間の消化器だったりとか、いろんなそのなんか感情にどう作用するかみたいな、なんかそういう考察みたいなのがすごい盛んになってきているっていうか、この数年すごいそういうの盛んだと思うんですけど、なんかそういうものに対しての皮肉ではないんですけど、批判ではまずないんですけど、ちょっと皮肉を込めて描いている、まさにそのシェフズテーブルがやろうとしているのってそういう部分を描いてきてたと思うんですが、なんかそのあたりがですね、を描いている作品って今まで映画としてなかったなっていうところに、まずすごく驚きと驚きっていうか面白さっていうのを感じたので、こういうネットフリックスだったりとか、そうじゃなくてもこうノーマ、デンマークのすごい有名な高級レストランあると思うんですけど、ノーマとかの映画とかも一時期すごくノーマ東京とかもあったりとかして、流行ったっていうか、なんか話題になってたと思うんですが、あのあたりの作品が好きな人とかはですね、これを見てすごくいろいろ思うことがあるのかなと思って、そういうのもすごく良かったですけど、全然見てなくてもすごく楽しめるところも両軸で良かったなと思います。特にその私は本当に食の番組めちゃめちゃ好き、ネットフリックスとか の海外の番組って、今までなんかネットフリックスとかが見られるようになる前までは映画とかドラマは見れても、こうドキュメンタリーだったりその国のすごくなんか生々しい部分ってあんまりこう 番組として見られなかったと思うんですが、まあ、本当にそれが見られるようになったっていう意味で、私は結構ネットフリックスのそういう作品見るの大好きなんですが、まあ、そういうのもあって、で夫もすごくそういうのをよく見ていたっていうのもあってですね、まあ、夫婦で結構楽しめたし、もともとそのあたりですごくいろんなことを感じていたの人にとっては非常により楽しめるのかなと思います、うん。でまあ、それももちろんそうだったんですけど、まあ、やっぱりアダム・マッケイといえばということで、まあ、ちょっとこう社会批判というか、まあ、社会をすごく、まあ、批判だけではなくてですね、まあ、社会を結構描いているっていう意味でもすごく面白いなと思ったんですけれども、まあ、その辺は細かいところは本当にネタバレ的になるので、まあ、あまり話さない方がいいのかなと思うんですけど、まあ、なので私自身の感想的なところなんですけど、としてはなんかやっぱりこう食べる行為ってすごく、まあ、いろんな、まあ、欲望に直結してるっていうか、まあ、それってある種いろんな欲のメタファーなのかなと思うんですけど、まあ、それはその提供する側と食べる側っていうところもあると思いますし、まあ、自分自身がその食べ物に対して求めていることって意外となんかすごく潜在的にその食べることだけに限らないなんかこうものにつながってるような気がするので、なんかそういうところがすごく、まあ、なんか食だったりとか食べるとかそういうことってなんかそれを感じるのが面白いなと思うんですよね。でこの作品にはそういうところを全然ないがしろにしてないどころか、むしろそういうところにすごく少しフォーカスしたっていうところがすごく面白いなと思ったところにありました。うん。でまあなんかそのすごくそのこの作品はそういうものでありながらも、まあなんかこの社会をの縮図的なところも描いていたりだとか、まああとこのサスペンス調で進んでいくこうちょっとミステリーチックなそのものもあるんですけど、やっぱりこう一人一人登場人物一人一人に結構奥行きがあるところがすごく好きで、まあそれはやっぱりサクセッションと共通するのかなと思ったんですが、まあ特に今回そのレイフ・ファインズはまあシェフ役、まあちょっとこう何を考えているかよくわからないシェフということで、まあ非常に良かったんですけど、まあやっぱりアニャ・テイラー・ジョイと、まああと意外にもっていうとあれなんですけど、ニコラス・ホルトがめちゃくちゃすごくハマってたというか良かったですね。なんかもう私はすごいイライラする人だったんですけど、この人に対してみんなそう思うと思うんですけど、でもなんかすごい、まあ、ありえないと思うイラッとする人って絶対にこのサクセッションとかにも全員そういう人が多いんですけど、で特にこのニコラス・ホルトは、まあ、そういう立ち位置でありながらもでも決してそれだけじゃないみたいなところ、その人間のなんかそういう一般的にはすごくこう短絡的に描いてしまえばただの変なやつだったりとかクズとして描くことができる人たちをこうその人たちさえもそれだけじゃなく描くところっていうのが、まあ、すごくいいなと思ったんですよね。その、うん、なんか悪役とかこういい人悪役とかそういうものがこう全然ないところっていうのがですね、まあ、この作品もそうだし、まあ、良かったなと思います、うん、がまあ好きなところですね。やっぱりなんか人間を描いてる作品がやっぱり好きだなと思うんですけど、まあ、この作品もそのストーリーを描きたいとかその面白おかしいことをやりたいとか社会批判したいっていうだけじゃないっていうか全然そうじゃなくって、やっぱりこれはすごく人間を描こうとしてるんだなっていうのが分かって、なんかやっぱそういう作品がすごく心惹かれるなと思うんですよね。なんか先週話した全然もう本当に真逆の作品ですけど、その道の向こうにっていう Apple TV プラスの本当にもう超傑作だったと思った私は思っているんですけど、まあ、作品とかもやっぱりその一人の女性とか一人の男性を描いている作品だったんですが、やっぱりすごくその人間のいろんな感情だったりとか、まあその葛藤っていうのを全然短絡的じゃなくてすごくその 作品になった時に意外とないがしろにされそうなところを拾い上げているところがすごいいいなと思ったんですが、この作品はこの作品でまた別の角度でそれを感じたところっていうのが、まあ、私はいいかな、良かったなと思ったりとかしています。だったり、まあ、あとベターコールソウルとか、まあ、最近はやっぱテレビシリーズ、まあ、この今回のキャストじゃなくてこの制作の人たちみんなテレビシリーズの人たちだと思うんですけど、監督とか脚本とか、やっぱテレビシリーズもそういう人間を描いてるものすごい今面白いなと思って、そのベターコールソウルとかもやっぱりまあよく、それは本当にあれはそうだったなと思いますし、まあブレイキングバッドとかももちろんそうなんですけど、まあそういう意味ではなんか結構見終わった時になんかこれテレビシリーズで見たかったかもなって思ったぐらいですね。他の登場人物とかもやっぱりその108分っていうその短い時間の中ではやっぱりどうしてもその裏側とかで描ききれないので、もっと知りたいなって思うところが結構あったので、まあそういう意味でなんかこれはテレビシリーズとして見ても絶対面白かっただろうなって思うところがあったのかなと思います。で、そうですね、とはいえあんまり話すとあれなんですけど、まあ、あとはなんかなぜか、まあ、これ食とかそのレストランとかそういうところがテーマにはなってるんですが、なんか結構働くっていうことについて別に全然それテーマになってないのでないので大丈夫だと思うんですけど、意外となんかその自分がなんか仕事とかそのこの今のまあなんていうか、まあ、資本主義社会っていう言い方もあんまりしたくないですけど、まあなんかこういう今の世の中の中で自分がまあ働いていくとかどういうふうに生きていくかっていうことっていうのを非常になんか考えちゃったっていうか、別にすごい考えさせられたわけじゃなくてなんか思い出すところがありました。なんかなんて言ったらいいんですかね、なんかこうまあ今っていうか、まあ、私自身はっていうところなんですけど、まあ、結局はなんか取捨選択でしかないのかなと思っていて、なんかもともとすごく例えばなんかやりたいこと、まあ、仕事にしたいなと思ってたことがあっても、なんかやっぱりそれを突き詰めようとするとすごくこう貧乏の 時代が長くなるから、まあ、やっぱりそれは無理だなって諦めなきゃいけなかったりとかして、まあ、そんなにそんなに好きじゃないというか、そんなに得意じゃないかもしれないし、そんなに好きじゃないかもしれないけど、まあ、食べていくとか生活していくとかっていうところにはこの仕事がちょうどいいから、まあ、こういう仕事を選ぼうっていう選び方をすることになったりすることっていうのも、まあ、あるでしょうし、まあ、あるいはそのすごくなんかお金は稼げるけれどもなんか自分のプライベートの時間すごい制約されるからなんかされちゃうけど、まあ、自分はお金が欲しいっていうところを第一優先として考えるから、まあ、そこは犠牲にしなきゃいけないなとか、まあ、もしくはすごく自分の信念としてはこうやってやっていきたいんだけれども、でもなんかこの世界でちゃんと生きていくためにはとか食べていけるためにはここは妥協して、まあ、ちょっと自分の信念曲げてもまあやっていかなきゃいけないとか、なんかまあそういうのってなんかある程度、まあ、多かれ少なかれ働いた経験があれば誰もがなんかそのあたりで自分の中でこのなんか調整して生きてる人って多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、私はなんかそこら辺を常々調整をかけつつ、でもなんかこっちに舵を切ってみたりとか、なんかこっちに今度はでもまあなんかやっぱりこっちかなとか思いながら結構今の年齢までなんかこう仕事に対して向き合ってきたところがあって、だからなんかすごいプライベートを犠牲にした時代もあったし、逆にすごく信念を犠牲にしてたこともあったしとか、心地よさを優先するっていう風になったりとか、まあ、今はどちらかというとそうなんですけど、なんかそういう働くことに対して自分は何を選択していかなきゃいけないのかなとか、全部は取れないけど全部を手に入れることでできるのかなとか、なんかそういうようなことをですね思ったりとかしたんですよね。なんかそういう部分も含めてなんかこの映画ってすごくなんか別にすごい考えさせられるとかすごいシリアスとかじゃなくって、なんかふわっとこう自分の中で引っかかってることがなんか突然こうなんか浮かんできたりとかもするのかなとちょっと思いました。まあ、今のは本当に個人的な私だけかもしれないんですけど、まあ、なんかそんなことを思っております。はい。で、まあ、今日は結構簡単 にしたいなと思ってるんですけど、まあ、あとやっぱりその誰もじゃなかったです、すいません。なんか なんだろうな、なんかこう作品の楽しみ方的なところを思ったって言ったんですけど、その最初のところでも言ったんですけど、結構そのなんか最近こういい作品とかはそんなことないと思うんですけど、時々なんか錯覚する時があって、なんか私は結構感情というかその作品に入れ込みすぎちゃう時があるんですよね。なんか入り込みすぎちゃう、その特に映画館で見てると、まあなんか集中しちゃうっていうのもあるし、まあそれはすごくいいことだし、その没入感ってすごくいいことなんだけど、なんかどっかでその自分とその映画との境目を失う時があって、なんかすごいそれで感情をコントロールされてる気持ちになることがあるんですよね。例えばまあホラーとかがそうなのかな、ホラー映画だったりとか、まあ、結構ちょっと感動する作品もそうなんですけど、ただその作品の中でもすごいいいものもあるので、まあ、一概には言えないんですが、ただなんかあんまりにも感情をコントロールされる作品がちょっとなんか最近はすごく苦手になってきていて、自分的には。で、なんかそういう作品じゃないというか、これは一切かこっちの感情をコントロールしようとしてないところに、すごくなんか見る側に対する信頼みたいなのも感じますし、なんかそのな舐められてないなって思うところっていうのが、私はなんか好きなところであったのかな、ありました。まあそれはなんか都合のいいこう作品の捉え方なのかもしれないんですけど、もちろん考えとかもこちらに委ねられたりもしますけど、その感情さえも委ねられるっていうんですかね。結構感情ってコントロールしづらい、なんか面白いとかなんか怖いとかそういうのってパッと出てくるはずなのに、この作品はなんか笑っていいのかなって思うような意味での、なんかこうなんか感情さえも自分で考えるっていうところとか、これは怖がっていいものなのかとか思って、あ、でも全然怖くないじゃんとか、なんかそういうところのなんか妙でした、妙があったりとか、なのでそのあたりがすごい自分はこの作品にすごく好感が持てているところにあって、まあなんか何度も言うんですけど、そのドラマのサクセッションとかもやっぱりなんかそれは感じるんですよね。多分その登場人物いっぱい、メディア王っていうのいうタイトルの通り、メディア企業のまあ家族経営というか家族のまあ話なんですけど、まあ、全員が全員超大金持ちの超クズ野郎みたいな人しか出てこないのに、でもなんか人によってなんかこの人にすごく移入するとか、この人はなんかいやなんかすごくなんかかわいそうだとかわかんないですけど、なんかその人その人をなんか人によって多分見る目線が違うと思うんですよね。なんかそういうところもなんか共通したところにあって、やっぱりいいなと思います。はい、ということで、まあ今日はちょっとあんまりなんか話したようで話してない感じがあるんですけど、まあこのぐらいにしておきたいなと思っております。で、さっきちょっとすごい余談というか、本当に自分のフェチズム的な話なので申し訳ないんですけど、そのシェフ役のレイフ・ファインズが、まあ、そのキャラクター作りに、そのシェフズテーブルの中のに出てくるその本当のシェフを、まあ、こう生かしこうキャラクター作りに、まあ、生かしたというふうに言っていたんですけど、まあ、シェフズテーブルの中にグラント・アケッツっていう、まあ、かなりそのアメリカで有名なシェフの一人シェフがいるんですけど、私はこの、グラント・アケッツすごく印象に残っている人だったんですよね。最初にまあ、シェフズテーブル見た時にグラント・アケッツの回がすごい印象に残っていて、全然知らなかったっていうのもあったんですけど、でその後にですね、ファイナルテーブルっていうそのシェフ同士がまあこうなんか、対決していく番組があるんですけど、まあ、その中でもグラント・アケッツが審査員として出てたんですけど、すごく、まあ、カリスマ的ななんか存在感があって、っていうのはですね、なんか彼はなんか31歳でミシュランの三つ星を獲得したんですけど、まあ、その2年後に舌がん、舌のがんを患ってしまって、もう味覚を失ってしまったにもかかわらず、まあ、厨房に復帰したっていう、めちゃくちゃそのなんかもう人生の物語を持ってる人なんですよね。そうなんですよ。でなのですごくこうなんか印象に残ってたんですけれども、 その彼も、一人だっていうふうに言ってたところが非常に焦っぱりそうだったんだなと思いまして、残ってます。でなので結構この作品の中で、その彼を感じる部分っていうのも知ってる人とかはあるのかなと思ったりして、おります。とはいえ、このザ・メニューも本当に面白かったので、ぜひすごく一押しの作品ですので、ですし、ちょっとなんか現実逃避じゃないですけど、私は最近ちょっと仕事を新しく変えてちょっと疲れが出ていたんですけれども、そういう時にすごく見るのにですね、エンタメとしてなんか脳を切り替えられた感じがあってですね、ちょっと疲れ気味の年末にはすごくいい作品なんじゃないかなと思いますので、ぜひ見てみてください。はい、ということで、本日は以上となります。では、寒くなってきましたので、お体には気をつけて、お過ごしください。では、またお会いしましょう。